今晩のカレントアフェアーズは、中国の同性愛者の結婚についてお伝えいたします。中国では結婚をして子供を持つということは個人の選択というよりも家族または親への義務という観念です。そして同時に中国では同性愛者同士の結婚は違法とされています。この同性愛者同士の結婚が違法であるということが、同性愛者ではない女性が知らないうちに同性愛者の男性と結婚してしまうという問題へとつながっています。またこれらの女性たちは中国語でトンチーと呼ばれ、これを英語に訳すとホモウーマンとなります。最近の報告によりますと、中国ではそのような同性愛者ではない女性が知らずに同性愛者の男性と結婚してしまったというケースが1600万報告されているということです。しかし最近、若い新しい世代のLGBT 性的少数者の人たちはこの問題への実質的な解決策を見出そうとしています。昨年、匿名のワン・リンさんは彼女の結婚がごまかしのもとに成り立っていることに気づきました。結婚をしていた10年間の間、彼女の夫が彼自身の本当の性的欲望を隠していたのです。ワン・リンさんはこのトンチーと呼ばれる人の一人で、彼女自身は同性愛者ではないのですが、同性愛者の男性と知らずに結婚してしまった人の一人です。
那么这样的疑虑随着我婚姻的这个期间的这个加长，就是这个疑虑是越来越重。
長年の間、疑わしいなという気持ちが増えていき、最終的にはっきりした時はショックでしたし、非常に腹を立てました。裏切られた気持ちでした。ワン・リンさんでした。青島大学による報告によりますと、中国には現在このような女性が1600万いると推定されており、そのような女性の多くは精神疾患を被っていたり、また家庭内暴力を受けている女性もいるということです。ワン・リンさんは同性愛者である彼女の夫もこの状況への責任を取るべきだと述べています。
像他这样的情况，我觉得绝大多数男童坦率地说自己就是个同性恋，我相信正常的女人。
私の夫の場合やその他の多くの同性愛者の人たちが、自分たちが同性愛者だということを最初から認めれば、彼らと結婚しようとする女性はいないと思います。社会が彼らの結婚できる権利を認めるようにするべきだと思います。ワン・リンさんでした。結婚をして子供を産むということは、中国の伝統的な文化では絶対にしなければいけないこととされています。同性愛者の結婚は違法とされており、そのような関係から生まれた子供は教育や保険などへのサービスへのアクセスを持つことができません。中国では同性愛者で親にそのことを隠している人の数は4000万人と推定されています。シャオデランさんは、自分の両親を安心させるために結婚するということが苦悩に満ちたトンチーの女性たちを生み出してきたと述べています。
そう、我看不到、但是我的想法是、我必须要站出来让所有看到有这个群体存在。
私たちのようなトンチーの女性は社会から無視をされています。よって私たちのような女性たちが存在していることを、活動を行い知ってもらうことが必要です。非常に多くの女性たちがこのような状況にいますので。シャオデランさんでした。シャオデランさんは中国の南部の泉州市の町でウェディングドレスを着て町中を歩き回り、この問題への認識を高めようとしています。シャオデランさん自身も以前、トンチーという状況の中で結婚した相手が同性愛者でした。彼女は中国の十分ではない性教育を改善するべきだと述べています。この問題の解決策を求めるために、レズビアンのカップルであるイージャーさんとオー・ショーバイさんはスマートフォンのアプリを開発しました。このアプリは協力的な表面的な結婚とも呼ばれる、ゲイの男性とレズビアンの女性を表面的に結婚させることを手助けします。このアプリを開発したレズビアンのカップルであるイージャーさんとオー・ショーバイさんは、このアプリを使用し表面的な結婚をすることで、社会からもしくは家族からのプレッシャーに対処することができると述べています。実際にレズビアンであるオー・ショーバイさんは表面的な結婚をしており、その結婚式では実際に彼女のガールフレンドであるイージャーさんが花嫁付き添い人であるブライズメイドを務めました。
然后给他盘的那个新娘头还有画的那个新娘妆。
私が彼女のメイクアップをしました。彼女のお母さんは本当に幸せそうでした。
他妈妈也挺开心的，当时觉得。
我觉得家里人开心。
家族が幸せでいるならば、それが重要なのです。同性愛者の権利の支持者で、北京の性別保健教育機関の所長、ウェイ・ションガンク氏は、中国の社会が結婚や子供を持つことへの重要視を置くことをやめ、より多様的な関係を受け入れる必要があると述べています。
如果你只是单独的拿同志来说事儿，我觉得也不公平。觉得有很多。
このトンチーの問題を作っているのに、男性のみを責めるのはフェアではありません。これはジェンダーや性、またより幅広い問題です。結婚という枠組みの中で、どうして私たちが嘘をつく必要があるのかということを考える必要があります。同性愛者の権利の支持者で、北京の性別保健教育機関の所長、ウェイ・ションガンク氏でした。